こんにちは。2023年11月19日13時頃の収録です。今回1回前に配信したものの撮り直しという形になっています。第788回、 YouTube ポッドキャストを1週間使ってみた感想レビューみたいな形のもの、内容わけわかんないことになってて、で公開してすぐに非公開にしました。ただポッドキャストの形式上フォローとかしている状態だとすでにもうダウンロードされてしまっていて、そこから再生してしまった人がいるとは思うんだけど、はい、ちょっともう一回同じ内容を触れる形になるので、まあすでに聞いた人、意味わからんとか思った人もいると思うけど、ちょっと申し訳ないけど、まあスルーしてもらうなり、ちゃんと確認したいようであれば、まあ今回の聞いてもらえるとありがたいかなと思います。もう今回はまだ再現が取れてない問題、この YouTube ポッドキャストに関して。わからないところはもう本当に軽く触れるようにして、ちょっと公開非公開とかの感じが、まあ、全然把握できなく。まあ、とりあえずこれは、こちら側で仕様が把握してしきれていないっていうところもあるんだけど、ちょっと厄介な点はあります。はい。というところで、一応 YouTube ポッドキャスト1週間、RSS フィードから配信をして、まあ、感じたこと、メリット、デメリット、とかそのあたりに触れようと思います。この番組はコーキシティが SNS アプリの新機能やエンタメガジェットの話題を余談だらけで紹介していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ聞くまとめです。倍速再生ながら聞きで情報収集に活用してください。はい、ということで1週間経過しました。ざっくり一応この YouTube ポッドキャストっていうところについての説明軽く加えておきます。 YouTube ポッドキャストっていうのはもともとただの再生リストとして、そこに追加した動画がポッドキャスト扱いになるっていう、まあよくわからない仕様でした。それが今後 RSS フィード、従来のポッドキャストの形式に対応していくって話はあった中、少し前におそらく対応したみたいな感じだと思います。10月末ぐらいとかなのかな、遡って調べてみると。はい。でつまりは配信者じゃない人がこれを耳にしてもよく意味わかんないかもしれないけど、まあポッドキャスト自体が RSS フィードってとこからデータを取って、なんかこうストリーミングみたいな感じで捉えるとわかりやすいのかな。あとはダウンロードして聞くこととかももちろんできるんだけど、でただちょっと普通と違うのは、 YouTube に関しては RSS フィードから情報を取得して、まあどんなものがあるかっていうのを把握した上で YouTube 側に直接動画をアップロードしていきます。つまり今回撮り直しているみたいな時、ポッドキャスト、普通のポッドキャストの場合っていうのは RSS フィード上でこちらで非公開とすれば、その配信先各ポッドキャストのプラットフォーム上では非公開になって見らんなくなります。まあさっき触れたみたいにダウンロードとかの設定してる人はもう非公開にしてもすでにダウンロードして聞ける状態のままっていう人もいると思うんだけど、まあこれがメリットでもあるんだけど、はい。これは YouTube には通用しないです。なんでかというと、RSS フィードからは情報を取るだけで、実際にその音声を動画としてアップしてしまうので。なので今回の件も YouTube に関しては、自力で YouTube スタジオの方で非公開っていう設定を取りました。はい、まあここがメリットでもあり、デメリットでもあるっていうところなんだけど、はい、なんかこういうこの公開非公開についてはちょっと悩ましい点が冒頭で触れたみたいにいろいろあったんだけど、まずは YouTube ポッドキャストを使って、で、まあ、メリットに感じたところっていうのを先に触れられればと思います。はい、ざっくり言うと、悩まずに配信継続できる割り切り感が良い。そしてアナリティクスがまあ優秀なので、ポッドキャスト系のデータに比べてまあとっつきやすいっていうのもあるし、いろいろ把握とか分析もしやすい。はい、でその結果、アナリティクスで解析をした上で効果が見込めそうであれば、現在はなんだな、片手間というか一箇所で音声配信だけすれば YouTube にも流れてくれるからやっているというか、まあそういう流れで、そういうつもりで今やっているわけだけど、けどアナリティクスでちゃんと見て、あ、これは反応があるんだなって分かったらビデオポッドキャストに切り替える、まあつまりは普通の動画投稿として投稿を開始する、そっちに切り替える、移行するって形もありなんじゃないかなっていう感じです。まあとりあえずまあ、今の感覚としては、さっき触れたみたいに、通常のポッドキャストと一緒で、一箇所に音声アップロードすれば、いろんなところに勝手に配信されて、 で、それぞれ聞く側の人が好みの場所で聞いてくれるっていうのが配信者としてはめちゃくちゃありがたいわけだけど、例えばわかんないけどさ、アップルは大嫌いだからアップルには絶対触れないっていう人、アップルのデバイスもサービスも一切使わないみたいな人がいたとして、でポッドキャストの場合は Amazon Music 上でも聞けるし、 Spotify 上でも聞けるし、 Google ポッドキャスト、それこそ今の YouTube ポッドキャストでも聞けるっていうのが、まあ、なんか一つのメリットとしてあります。そんな毛嫌いする人がいるかは別として、はい。で、そういう状況なので、その中に YouTube ポッドキャストが加わったっていうのは、まあ単純に言葉の響きのままでも、まあメリット、ありがたいところでもあり、逆にこれもメリットとして挙げた、割り切ってできる。どうせ一括でいろんな場所に行ってるので、その中の一つに YouTube ポッドキャストがあるっていう、ただそれぐらいの認識で今は試していました。はい。けど、これが実際に再生回数とか見てみると、まあ基本的には全く再生されてないんだけど、ただ勝手にさ、なんていうの？ YouTube とかに最適化した説明文とかタグをつけたりとかしていないので、勝手にもう RSS フィードからアップロードされたものがそのまま公開されていくっていう状態だけなので。なんだけど、なんか再生回数はある程度回っているものもあって、例えば、一番再生されているものだと300回近く再生されていて、で次だと105、60回ぐらいは再生されていました。でこれもう露骨に、まあ、YouTube の特性というか、まあ、個人的に思うところの特性とか、まあ、YouTube の感覚的なところに、まあ、まんま当てはまっていて、これ2つのそのエピソードがどんな内容のものだったかっていうと、ガジェット系のものになります。一番多かったものは、この前触れたインスタ360リンクっていう、まあ、最強ウェブカメラみたいに話したもの。で、二つ目はメタクエスト3になります。これ単純にキーワード的にメタクエストレビューだとか、インスタ360画質とか、まあ、調べてもらいやすい単語。まあ、YouTube で、まあ、レビュー探す人とかってのも多いと思うし、感想とか口コミとか、まあ、そこにマッチしているから、まあ、再生数もただただ、もうタイトルのキーワードだとか、もうそういうところで上に上がっちゃったっていうのが一番大きな、まあ要因かなと思います。で、プラス最近この再開し始めてからっていうのは、各エピソードのサムネイルを変えたりしています。大体はチャット GPT とかミッドジャーニーで、まあ、作ったものになるんだけど、これってなんかまあ雰囲気的な意味合いでそのサムネイルを設定してるだけのことが大体多くて、例えばめちゃくちゃもうそのサムネイルにも反映できるぐらいその内容に特化した内容を話している回があったとすれば、それはサムネイルの方もその内容に合わせるんだけど、なんだろうな、例えば、なんでもいいんだけど、もう全然この番組には関係ないかもしれないけど、チキンの食べ放題行ってみたいな、なんかケンタの食べ放題の店の話が最近話題になったっていうのをちょっと思い出しただけなんだけど、そしたらまあ鶏肉アップにするとかさ、なんかそんな感じでサムネは作りやすいんだけど、うん、そうじゃない、いろんな話題混ぜてるときって、もう単純になんかヘッドホンつけた女の子がポッドキャスト聞いてるみたいな雰囲気のものにしています、最近。はい。で、対して、さっき再生回数が多かった2つ、インスタ360リンクとメタクエスト3に関しては、もうまんまその製品の写真をデカデカと載せています。もう単純に一目で何の話題かわかる。そして、さらには、まあ、YouTube のポッドキャストとかで考慮されるようなサムネイル、文字をでっかく入れて、まあ、内容がはっきりわかるように、インスタ360リンクに関しては、もう最強ウェブカメラ。で、ブラックフライデーっていうのも大きめに入れています。で、メタクエスト3の方は特に文字は入れてないんだけど、まあ一目でメタクエスト3だってわかると思うので。で、当然、検索なりで、まあどこ経由かっていうのは別として、まあとりあえず興味を持つ人、タイトルとサムネとセットで見ると思うので、まあその結果、多く回っているって形なんじゃないかなと思います。だそれ以外のエピソードに関しては、そもそも、このタイトル上でも、内容が、ターゲットが絞り込めていないっていうのが、まあ、そもそもあるし、プラスサムネイルも、まあよくわかんない。まあなんか見た目的にはチャット GPT とかで作ってるから雰囲気ある、いい感じの見た目には見えるかもしれないけど、まあそれがね、クリックにつながるかっていうと全然関係ないところになってきてしまうので、なってしまうと思うので、はい、まあなんかそんなところが一週間やってみた形としてわかりました。で、これ重要なのは、何にも考えずに、ポッドキャストのノリで RSS フィードから配信しただけで、まあ300回とか再生されているってところだと思うので、だこれが、前に言った、その効果が見込めるようであれば、ビデオポッドキャストに切り替えていくだとか、なんかそんなところにつながるところというか、はい。まあそういう意味では、なんかなんとなく、構えて発信するんじゃなく、まあいつも通りの感じでやった上で、あ、これは反応があるんだとか、そういうふうになんか判断ができるっていうのは、一つなんかいい感じかなと 思いました。わかりやすいというか。で、あとアナリティクス自体が、YouTube 触れてない人だったらもちろん違うだろうけど、普通に YouTube アナリティクスは慣れているものなので、いろいろ見やすい。なんか他のポッドキャスト系だと、例えば Spotify があったり、Apple Podcast もそれを未利用のものあったりするんだけど、なんか当然別のプラットフォームなので、なんかどこから見ていいのかなとかもわかんないし、この数値ってどういう風に出してるんだろうみたいな。なんか基準がよくわからなかったり。まあパッと見の名前で例えばフォロワーって書いてあればフォロワーだっていうのはわかったりするけど、はい。みたいなところが、まあ YouTube でなんか配信できるメリットかなとは思います。その他、まあ、その再生回数が、ま、当てたからいいってものではもちろんないんだけど、まあ、実際のところ特に、反応があるかっていうと反応とか特になく、コメントがあるわけでもなく、評価とかも特につくわけでもない。ただ単純に再生回数が回ってるだけ。っていう感じで、例えば、であれば、なんか例えば開始、まあ、数十秒とか、よくて1、2分で閉じられちゃってるんだろうなと思って、視聴者維持率、再生維持率見てみると、そんなこともないんだよね、不思議なことに。そのインスタ360リンクとメタクエスト3、特にメタクエスト3の方は別にその再生維持率高くはないんだけど、10何パーセントとか 20% ぐらいにはなっていました。でこれって YouTube やる人だといろいろ試している人だとわかると思うけど、なんか適当に例えば今ポッドキャストで俺が話してるようなこんな感じので動画として動いてる動画ねとして、例えばもう本当に実際メタクエスト3とかこう載せた状態でやったとしても、下手したら余計なんかもう数秒で閉じられるってことって普通にあるので、そう。だから、なんかそれって考えてやったけど全然ダメだったってこともあるだろうし、もちろんやり方次第ではあるんだけど。そんな中、本当になんとなくで話をしたもので、そういうふうにある程度再生してもらえるってことは、じゃあ逆にアナリティクスの方を見た上でいろいろ考慮していけば、YouTube 側では回る形式を取れる。で、プラス、それが YouTube 側の判断っていうのが、なんか感覚が分かって、再生維持率が伸ばせるようになったら、逆にそれ、ポッドキャスト側にも反映していくところかもしれないので、まあ、いるユーザー層っていうのは全然 YouTube と Podcast では違うとは思うんだけど。あとは、まあ、個人的に把握できていないのは、それを再生している人たちっていうのは YouTube Music とか、なんか Podcast を聞こうっていうノリの人たちがそもそも、聞いてくれてる可能性とかもあると思うので、というか、わかんないけど、その YouTube のアルゴリズム上、例えば、Podcast として指定されている、その RSS フィードから来ているものは、まあ、そっち側の人たちに、優先的に、おすすめ表示するだとか、例えばだけど、とかってのがないとも言えないので、なんとも言えないんだけど、だ一般の YouTube 層に届いているわけではない可能性もあるので、そうだとしたら、音声のみだって分かっていても聞く人たちの層が、そのサムネに惹かれてきたんであれば、特に動画じゃなく、なんだよ、音声かよ、とはならないわけで、はい。まあ、ここら辺は調べてもないし、まあ、今思ったところを話しているだけなので、なんとも言えないんだけど、まあ、とにかくそんな感じで、本当に普段通りポッドキャストを配信した上で、なんかこのいろいろ新しいところへの接点ができたりとか、気づきが得られたりとかあるので、まだ試していない人は試してみる価値はあるんじゃないかなと思います。まあ、実際のところ、そうだよな、その再生数、インスタ360リンク、まあ、YouTube で300回とかでしかないけど、ポッドキャスト側では全然回ってないしね、別に。まあ、そらそうだろうなって思ってる内容ではあるんだけど、まあ、実際のところ、なんでそれをアップしたかっていうと、単純にタイミング的にもうセールが来た。まあ、ブラックフライデーがあるっていうのもあるのはあるんだけど、なんかキーワード的にいいんじゃないかなっていうのも少なからずあって、まあ、投稿はしました。ただやっぱりこのあたりは、ポッドキャスト側のその SEO 的な意味というか、検索して探すって人の人口自体がそもそも、まああんま少ないだろうし、これ前からなんかいろんなことごちゃごちゃ触れてて、もう何話したかあんま覚えてないけど、ポッドキャスト内でさ、このキーワードって思って、これについて知りたいっつって、音声でレビューが聞きたいんだっつって探す人っていないじゃん。まあいるかもしんないけど。まああんまりいないじゃん、きっと。例えばそれこそ、ポッドキャスト用のマイクを探すとかさ、そういう時に、ポッドキャストで、なんか、こだわって配信してる人、レビュー載せてる人いないかなっていうことには、もしかしたら目は向くかもしれないけど、YouTube 側はごくごく普通に誰もが使うようにレビューを探すために使ったりもするので、まあそこら辺の、まあ、そもそもの違いっていうところが現れてるだけなのかもしれないし、はい、ここはちょっと考えが整理できるようなところではないので、調べながら、まあ様子見しながらっていうところで、なんか状況に応じて変えていくなりできたらなと思います。まあこの番組自体で言うと、過去にビデオポッドキャストっていう方面にも一応目を向けて、はい、Spotify がビデオポッドキャストに正式に対応したタイミングで動画も上げたし、 あとはそれ以前、もう YouTube にポッドキャストの話が上がる前から、まあ、いずれビデオポッドキャストって流れは来るんだろうってとこで、一応動画版を YouTube にもアップしたりもしていました。はい。で、その YouTube に、だからそれって本当に構えでさ、やろうと思ってやってるから、結構本当に大変なんだよね。YouTube 投稿してる人はわかると思うけど、まあ、効果あるように、まあ、より見てもらえるように、まあ、YouTube のそのタイトル作ったり、サムネだって大変じゃん。だし、説明文だってタグだっていろんなことやんなきゃいけないわけで。そういうことも試していた上で、やっぱりこれは負担が大きすぎるし、別にそこに対して反応がそこまで得られるわけでもない。とりあえず再生されることは今回の話みたいにあるにはあるんだけど。はい、っていうので、まあ、あんまやんなくなってしまった。っていうのあるんだけど、先に音声だけで流した上で反応が得られたものに対して、ああ、この感じなら、じゃあ動画版出してもいいかなっていう形はものすごいありなんじゃないかなと思うんで。これが、まあ、YouTube オンリーだけじゃなく、もう Spotify ビデオ、ポッドキャストも今もう普通に使えるようになってるわけで、だからつまりはビデオ版を Spotify 用に配信すれば、 Spotify でまず動画再生ができ、それを YouTube 側に、これは自力でアップするしかないけど、アップして2箇所で使える。でプラス音声配信としても Apple とか Google ポッドキャスト、 Amazon Music には自動で RSS フィードから行くわけで、はい、みたいなところの流れをなんかまたタイミング見てちょっと考えつつできたらいいかなとは思います。はい、続いて、これはちょっと前回その撮り直す前のでめちゃくちゃになってしまったので、もうあんま触れるつもりはないんだけど、なんかこの RSS フィードから YouTube ポッドキャストを配信するときに、なんかよくわかんない状況になりました。公開とか非公開の状態について、細かいこと言うとまたよくわかんなくなってしまうので、ざっくり触れると、YouTube に RSS フィードから取り込むときに、まず公開、非公開、限定公開って3種類があります。言葉のまま、まあわかると思うんだけど、RSS フィードから取り込んでアップロードするときの初期の状態をどれにするかっていう話になると思います。はい。まんまだよね。で、そこに対してもう一個項目があって、期間指定みたいなもの。すべて公開する。つまりは RSS フィードからの中から取り込んだものをすべて公開するというか、すべてを対象にするか。どうかっていう話か。で、それに対してもう一個選択肢があるのが、期間指定、何年何月何日以降のものを対象とするっていう、この2種類があります。すべて対象とするか、その特定の期間、指定期間以降かっていう、ここのこれと公開設定、公開限定、公開非公開とかの絡みで、なんかよくわけのわかんないことになってしまって、で、まあ今の話だけ聞くと何もややこしいことはないじゃんってとこなんだけど、例えばじゃあ10月以降のものを公開状態で取り込むって指定をしたとして、そうすると取り込んだ段階で全て公開されます。当たり前なんだけど。で、じゃあやっぱこれは非公開にしようと思って、個別に非公開にしていったとします。例えば次回最新で上がったものだけ自動で公開されればいいかなと思って、マニュアルで非公開にしました。で、この後いうことはもう再現取ってないし分かんないんだけど、こういう可能性もあるんじゃないかっていうだけの話なので、もう嘘かもしれないのでそう思って聞いてほしいんだけど、今の状態だとマニュアルで全部非公開にしたわけじゃん。でも RSS フィードの公開設定は公開になってます。はい、初期から変えてないので、この状態で新しいエピソードを普通にRSS フィード側に反映させて、まあ、個人的には Spotify Podcasters を使ってるけど、そこにアップして公開すると、まあ、Apple Podcast、Amazon Music とかにいろいろ公開されるのと同時に、Spotify じゃない、YouTube 側でも、まあ、最新のエピソードが反映するわけだよね。この時どうなるかっていうと、当然 RSS フィードの設定は公開になっているので、まんま公開されると思います。まあ、当たり前なんだけど。まあ、嘘かもしれないんだけど、まあ、普通に考えてそうだね。で、この時にちょっと問題が発生する可能性があることに気づいて、何が問題発生するかっていうと、一回マニュアルで過去のものって全部非公開にしたわけじゃん。これが RSS フィードの公開設定に従って最新のものを取り込んだ時に、その基本の公開設定状態に全部変わってしまうような気がしていて、あれあれってなってました。繰り返しになるけど、これが本当に言ってること合ってるかわからない。はい。で、合ってるかわからないって言ってる理由の一つとしては、どちらかというと個人的に体験して困ったのは真逆のバージョンでした。真逆というのは、つまり今は非公開に全部してあったのに、最新のものが来た時に全部、その10月以降のものが公開になってしまったっていう言い方をしたけど、完全に真逆。逆に全部公開状態にしてあって、でも RSS フィードの根本の設定は非公開にしていた。まあ理由があって非公開にしたんだけど、その状態で新しいエピソードを 取り込んだとき、YouTube 側が新しいエピソード来たって見たときに、それが、マニュアルで全部公開にしてあったんだけど、それが全て非公開になってしまう。みたいな。ちょっとこの説明でも本当に合ってるか自分でも確証がないんだけど、なんかそんな感じのことが起きるんだよね。とにかく、その実際に自分の身に起きたことっていうのは、新しいエピソードを普通に音声としてアップしたときに、ポッドキャスト側で。で、YouTube 上がったかなと思って見に行くと、ちゃんと公開はされてます。はい。でも、なぜか、過去のエピソードが全部非公開になっている。で、その都度マニュアルで、あれなんでだろうと思って、公開にこう切り替えていくわけでね。順番にというか、まあ、一覧のページからチェックつけて一括で公開状態って変更できると思うけど、はい。で、翌日とかにまた新しいエピソードを投稿します。そうすると、その時も、またなぜか非公開になっている。みたいな状態が起きていて。って言ってて、ちょっとまたわけわかんなくなってきてしまったので、ちょっとやめておきます。なんか頭の中で、あれでもこの設定こうなってるはずだよなとかってなってきちゃったので、とにかくそういうことが2、3日連続で起きました。で、個人的には、あ、その理由は、やっぱその公開非公開状態と期間の指定の問題で起きているんだなっていう認識になって、まあ解決はしたんだよね。多分今回まさしくアップした時に同じことが起きるか起きないかでも判別はつくと思うんだけど、あ、ちょっとごめんなさい。もうわけわかんなくなってしまう。多分ね、ごちゃごちゃいろいろといじったから、その期間指定も絡めて。と、だから起きてしまっていたことなんだと思うんだけど、わからないな。まあなんか、ここに関して明確に把握ができたら、かといってもうちょっとそこをいじるの怖いからあんまいじるつもりもないんだけど、まあ、逆に今いじるべきか。別にそんな。ね、惰性でやってっていう言い方したらあれだけど、ついでぐらいで YouTube 側に勝手に行ってる状態の初期だから、今後さっき言ったみたいになんかこう、あ、こういう形がいいんだなとかだんだん分かってきて力を注いでいくようにもしなってしまうと、その時に試すわけにはいかないもんね。はい、まあなんかこのあたりは、なんかその公開状態と期間っていうところは、ちょっと注意した方がいいんじゃないかなとは思います。あ、もしかしたらこれはちょっと言う必要ないかもしれないけど、その公開期間の設定が絡んでたのか、そのこの10月以降って指定したにもかかわらず、最新のものがアップされた段階でそれ以前のものが非公開になってるってことか。ちょっと当たり前のことだしよくわかんないと思うけど、はい、そうだね。まあ感覚的には勝手になんか非公開になってしまったとか、逆のパターンがあるんじゃないかっていう話になります。その時に公開状態と公開期間、ちょっと注意してもらえたらいいんじゃないかなと思います。やべ、ほんとわけわからん。わけわからんけど、多分答えは出たけど、これ以上言っても、また、もう言ってることがおかしくなってしまいそうなので、まあ、ここで終わりにしておきます。はい。ということで、今回以上になります。で、今回ちょっと一個試したことがありました。配信にあたって。ボイスモッドっていうライブとかに使えるような BGM とか流したり、効果音を流せるような、まあ、アプリっていうのかな。それを今回使いました。これ前から使ったことあるんだけど、ここ最近に録音しようとすると、なぜか Windows 側の入力出力の、なんかそのデバイスが勝手に切り替わってしまって、その都度、録音がストップしてしまう。まあ、要はデバイスの環境が変わってしまったので、録音止まってしまった当たり前のことだと思うんだけど、そういうことになって全然使えませんでした。で、そんな中、まあ、ちょっと今回思ったところがあり、デバイスの種類がやたら数が多いので、使わないものも全部オフにしてみたいなことをしたところ、今のところ今回は途中で中断されずに録音ができています。で、一応この配信関連興味ある人向けとして記録をしておくと、自分のメモ用も含めてボイスモッドっていうやつにマイクの音声も入力した上で、で、そのボイスモッド上で BGM も流す形でそれを録音しています。録音は Adobe のオーディション使ってるんだけど、なので、今は、まあ、BGM 今もちょっと別のものに変えてみようか。まあ、普通に Windows 上でタップすることで簡単にこういうふうに切り替えている。BGM と音声セットで録音をしているので、っていう感じになります。その他、ボイスモッドちょっと触れておくと、ボイスチェンジャー機能とかもあったりして、有料版じゃないとあんま使えないのかな、種類は。ちょっとボイスチェンジャー今オンにしていました。まあ、試しであんま使うことないので。ちょっと使い勝手悪いところがあるんだよな、このアプリ。なんかやたら重い印象があったりとか。ボイスチェンジャーの画面はどれだ？これか。ちょっとやってみます。これ自分、今モニタリングしてないから声が変わってるかすら俺には把握できないんだけど、ちょっと自分の声を聞いてみよう。あ、いいよ。変わってない。モニタリングの機能とかもあります。遅延が激しいので、モニタリングの機能も。
おじゃあ、なんだよ。もうちょっと私たちになってくれないか。全然そんなっぽいと思って。さあ、どこで。あ。
これ、いちいち、結構、すごいんだね。なんか音が鳴ってるのは多分これオーシーとセットで使ってるってことだと思います。
あ、これちなみにどうやって元に戻すんだろう。これかな。あ、戻った。はい。で、今、エコーがかってんの聞こえると思うんだけど、俺の声自体が。これ多分、調べたというか、いろいろ試してみた結果、そのモニタリングしている音をイヤホンで聞いてるんだけど、そのイヤホンの音がマイクに入ってエコーっぽくなってる声です。はい。まあ、こんなところを試したのプラス、なんだったっけな。なんか重要な点があったんだよな。このボイスモッドに関して。ダメだ。思い出せない。あ、 あとは、まあ、なんか、SE とかも加えられるので、そういう面では、あれ ?BGM ともうちょっと?なんかやっぱ重いね。なんか一個タブ切り替えるごとにいちいち結構がっつり止まってしまう時があったりして、BGM 止まってんね。BGM 適当なもの。流しつつ、あ、ダメだ。タブ切り替えたらダメだ。SE。こんな感じのものが、普通にすぐ流せるので、あとは、ま、例えば、せっかくなので流れで説明してしまうと、ストリームデッキみたいな手元デバイスがあれば、ボイスモードと連携して、まあ、SE を手元のボタンで操作するみたいなこともできたりします。まあ、今流してるのは全部 SE のボタンから流してるんだけど、有料だといっぱい使える数が増えるし、当たり前だけど、そんな感じになっています。あとは、あれかな。人によっては用途として使えそうじゃないかなと思うな。ピーヨン。これよく分かってなかったんだけど、これピーって入る音、音ちっちゃくて俺の声入っちゃうんじゃんと思ったけど、このピー音をこんな鳴らしている間、ピー音ボタンね、押してる感、音が聞こえてる感はマイクの方をオフにしてくれるっぽいです。当たり前のことかな、こういう系のなんかソフトとかデバイスとかだったら。なので、間違って聞こえちゃうみたいなことがない。だからリアルタイムでやるって難しいよね。後で編集で入れるわけじゃないから。要はこっから、あとめちゃくちゃもう本音で言ってしまおうって、文句を言ってしまおうとか、本人の名前出してしまおうって時、みたいな感じで、言うの覚悟した上で、その時に被せてうまく乗せないとずれてしまうとアウトなので、はい、みたいなところはあるけど。はい、まあ、ちょっと録音の、これを使って、まあ、BGM のバランスとかそういうのも含めてチェックをしたいっていうのがあったので、合わせて、まあ、ボイスモードっていうところにも触れました。これも一応、概要欄の方にはリンクを貼っておくので、興味ある人は試してみるといいんじゃないかなと思います。ちょっと、なんだなまあ、難点ってことはないか。まあ、他のアプリではできないことっていっぱいあるしね。しかもこの、まあ、これ、録音に使うとかってよりも、ライブとかの時に、まあ、リアルタイムでこんな感じで切り替えてるから、かなりそういう用途ではいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回は以上です。こんな感じでまたなんかいろいろ試しながら、まあどうせなので自分のメモプラスシェアっていう形で配信をしていければと思うので、よかったら今後も聞いてみてください。はい、今回初めて聞いた方は聞くまとめと検索してもらうといつでも戻ってこられるので、よかったら耳辺の聞くまとめとだけ記憶しておいてください。もしくはまたはフォロー、チャンネル登録も歓迎です。はい、ということで今回は以上となります。もし YouTube 側とかで聞いた人とかいたら、まさしく今回 YouTube ポッドキャスト側の話になっていたので、よかったらコメントとか高評価なんかしてもらえると嬉しいです。はい、では今回は以上となります。ありがとうございました。お疲れ様です。